2022年9月18日日曜日、民法第14問問題。A は X 所有の O 三輪の上部に乙三輪を所有するものである。A は製造業者 B に対して、その事業から生じる産業廃棄物を有料で乙三輪に登記することを認めた。A は B とその旨を契約する際に、産業廃棄物登記を前提とした崩落防止設備を乙三輪に設置するなどの措置は特に講じることがなかった。B は契約に従って乙三輪に産業廃棄物を持ち込み、大量に堆積して危険な状態になった。それでもなお B が産業廃棄物を持ち込んだため、ついにその一部が斜面を滑り落ちて高山林に堆積するに至った。また、高土地の土壌も汚染され、シアン化合物が検出された。このようにして高山林の地価は大幅に下落した。X は A および B に対して次の請求を行った。1、滑り落ちて高山林に堆積している産業廃棄物の除去。2、シアン化合物の除去による土壌の現状回復。3、地価下落を理由とする損害賠償。これに対して A および B は次のように述べて事故の責任を否定している。A、自分は問題となっている産業廃棄物の所有者ではない。また、 B には高土地に滑り落ちるような大量の産業廃棄物の投棄を許容していない。B、自分は有料で乙土地上に産業廃棄物を投棄しているから、当該廃棄物の所有権は A に移転している。そうではないとしても、自分は投棄した産業廃棄物の所有権を放棄した。X の A および B に対する請求の可否について論じなさい。北海道大学法科大学院平成18年度第2問。回答第1、1請求について。縦 1X は AB に対し、高山林の所有権に基づく物件的請求、妨害排除請求として1請求を行うことが考えられる。縦に括弧1、妨害排除請求は現に違法な妨害状態を生じさせているもの、またはその妨害状態を除去することができるものが相手方となる。本問では、高山林は産業廃棄物の堆積によって妨害状態が生じているので、この廃棄物を除去すべき地位にある。その所有者に対してなすべきこととなる。そこで廃棄物の所有権の帰属について検討する。括弧2、B は所有権は A に移転したと主張しているので、もともとの所有権は B に帰属していたと認められる。次に B の主張の通り、この所有権が A に移転したかを検討する。所有権は当事者の契約により移転する176条参照のため、産業廃棄物を無料で乙三輪に登記することを認める AB 間の契約、以下本件契約というの合理的解釈の問題となる。本件契約では、産業廃棄物の所有権移転について明示的な合意はない。しかし、処理業者は産業廃棄後にまで所有権を保持する意思がないのが通常である。また、産業廃棄物には財産的価値がなく、むしろその管理処分に経済的負担が伴うという特質がある。そうだとすると、本件契約は B が対価を支払う代わりに、 A が B が乙三輪に登記した産業廃棄物の管理処分を引き受けるという内容であると解すべきである。したがって、本件契約は B から A への廃棄物についての所有権移転の合意を含むと認められる。なお、A は B には高土地に滑り落ちるような大量の産業廃棄物の登記を許容していないと主張しているが、本件契約にそのような制限があったとは伺われないから、この主張は失当である。よって、本件の廃棄物の所有権を A に移転している。括弧3以上より、 X は A に対して妨害排除請求をなすべきこととなる。縦3、そして物件は物に対する直接の支配権であるから、侵害状態が不可抗力によるものであるなどの特段の事情がない限り、原則として相手方の積極的な行為を請求できる。本問では、かかる特段の事情は認められないので、 A に対してその費用負担をもって産業廃棄物の除去を請求できる。第2、2請求について。縦1、物件的請求権の効力として、廃棄物によって生じた土壌汚染についての原状回復まで認められるか。この点について、物件的請求権は物件の効力として、その物の支配の回復のために認められることからすると、物の状態の回復まで請求することはできない。縦2、なお、2請求が不法行為に基づくものであったとしても、同様に原状回復までは認められない。原状回復を認めれば、金銭賠償の原則722条1項417条に真っ向から反することになりかねないし、原状回復には多額の費用がかかることがあり、加害者に酷だからである。縦3、したがって X の AB に対する2請求は認められない。第3、3請求について。縦1、3請求は不法行為に基づく損害賠償請求79条であると考えられる。縦2、まず A については、崩落防止設備を設置せず、漫然と B の登記を、 継続させ、高山林に廃棄物が滑り落ちるにまか至らせた点に過失による違法行為が認められるし、この崩落防止設備の不設置と土壌の汚染による地下の崩落という損害には社会中年上相当因果関係が認められる416条類推。また B についても廃棄物が大量に蓄積しているにもかかわらず、漫然と投棄を続け、廃棄物を滑り落ちさせた点に過失による違法行為があり、この産業廃棄物の投棄と土壌の汚染による地下の暴落という損害には社会通念上相当因果関係が認められる。なお、上記のように本件契約上、B が高山林に、あ、乙山林に投棄した産業廃棄物の所有権は A に移転するが、所有権の存否と過失の有無は必ずしも一致するものではない。したがって、A、B それぞれが過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した79条として、X の A、B それぞれに対する不法行為に基づく損害賠償請求が認められる。立さん、また、乙山林ないしその付属設備等が土地の工作物に当たると言える場合には、A が崩落防止設備を設置しなかったことは、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があると言え、それによって生じた損害について A に対して工作物責任を追及する717条1項本文ことができる。立4、さらに X は AB に対して共同不法行為719条1項前段の成立を主張して連帯責任を問うことが考えられる。では、数人が共同の不法行為によって他人に損害を与えたと言えるか。本来は各人の与えた損害につきそれぞれ別個に責任を負うはずである。そうだすればそれらをまとめて共同して責任を負うものとした点に同条の異議がある。したがって丸1同条1項は各人が不法行為の要件を具備していることを前提としていると解される。もっとも被害者保護の観点から共同の意義は柔軟に解釈すべきである。すなわち主観的関連共同までは要せず、丸に客観的関連共同があれば足りると解するのが相当である。本文では前述のように丸一各行為それぞれは不法行為の要件も満たし、 AB 間に前期契約関係があることからすれば、丸に客観的な関連共同性も認められる。したがって共同不法行為が成立し、 AB は全損害について連帯責任を負う。以上から X は AB に対し地価下落による損害全額について連帯責任を問うことが可能である。以上。